本日の武道園の労働者の例えを初めて聞いた人は、これは素晴らしい教えだと、そういう人が一体どれくらいいると思うでしょうか。キリスト者としてその道を長年歩んできた者にとっても、今日のこの武道園の労働者の例えは、なかなか微妙なところがあるのではないでしょうか。例えは至ってシンプルです。夜明けから丸一日、暑い日差しの中、長時間働いたものと、おそらく3時間ごとに時間が短くなって雇われていく者たち、そして最後はおそらく日の落ちる1時間ほど前の夕方の5時に雇われて、本当にわずかな時間しか働かなかったものと、まるっきり同じ賃金が支払われる。丸一日働いた者たちは当然、その長さに見合った賃金をもらえるものと思うわけです。しかしもらえない。わずかな時間しか働いていない者たちと、丸一日汗を流して働いてきた自分たちと、同じ賃金とは不平等だ。そう思っても仕方がないと思います。当然のことだと思えてきます。いくら最初の契約、約束通りではないかと言われても、いくら自分の金をどう使おうとも持ち主の自由であると言われようとも、確かにそう言われればそうであるのだが、何とも言い難い不服感、腑に落ちない不満感が残るものであります。私たちすでに信仰の道に導かれている者たちでも、自分でもそのような思いや感覚をわずかでも抱いていては、キリスト教っていいんだよ、ほらこんないい話、例えもあるんだよ、とは、多分言えない。そして都合の悪い言葉はパスしたり、棚にあげるのは真摯な生き方とは言えなくなってしまいます。私たちはきちんと今日のこの御言葉に向き合わなければなりません。今日の例えに対する不服感、それは私たちが日常的に良くも悪くも成果主義というシステムの中で生きているからであります。誤解しないように願いますが、成果主義というものを短絡的に非難したり、否定するつもりはありません。私たちの社会、この世では、それが必要な場面がいくらでもあるからです。会社で人事に関わる仕事をされたりすると、いわゆる憎まれ役になったりするでありましょう。査定というものがあり、 仕事の成果が図られるからであります。昔ながらの年功序列で給与が自動的に上がっていくのではなく、成果主義となりますと、具体的にどれだけの成果を出しているかが、数値や実績を基準にして測られます。その数値や実績が客観的なものであるならば、それを元にしている限り、公平な、平等な評価がなされると言えるでしょう。人脈のコネだとか、人気があるとかではなく、実際にどれだけのものをそこに稼いだか、生み出したか、作り出したか、それはお互いにとって納得のいく、そういうものになるでしょう。スポーツの世界はシビアです。はっきりとその数値が出てきます。何勝したか、いくつホームランを打ったか、ヒットを打ったか。しかし、数値にしにくいものを無理やり数値化して、同じように成果として判断しようとするとき、これはなかなか難しいことになるとのことであります。例えば、教育現場。学校の先生たちの働きを、その成果主義として数値化したりしていこうとして、本当にそれが公正なものとして出せるのか。民間の企業で扱っているそういうシステムをそのまま導入して、学校の先生方の働きを評価できるのか。かなり怪しいです。そして無理がそこにあるようです。今日のブドウ園の労働者の例えは、ブドウの収穫量などの実績には関係なく、時間が単純に違っているわけです。それならば、誤解のしようがない、平等に働いた時間に見合って報酬を受けるのが筋であろうと思うわけです。そうならないときに不満を抱いて、言うなれば神様に対し、主人に対し、値踏み交渉をし始める。1デナリオンというお金は、聖書の新約聖書の時代のちょうど1日の賃金に相当する金額でありました。決して少ないわけではなく妥当な額です。しかし、たった1時間程度しか働いていないものが1デナリオンもらっている。そこからスタートすると、それを元にして考えると、10倍の時間働いてきたならば、10倍の賃金、10デナリオンをもらえると思う。差別化がなされて当然だ。それが公正なあり方だと思う。この主人のやってることは、公平とか公正なやり方とは言えないのではないか。主人はその労働者に、友よと呼びかける。友よ。親しい 深い愛情を持って語りかけようとしています。君にも約束したものをあげよう。主人がくれる賃金は最初の約束の時点で成果主義を取らないということが含まれています。雇われたその時から就業時刻まで働いて1デナリオンで雇うけどいいねと。この例えで主人が与えてくれるのは、私たち人間の働いた成果でそれに見合う報酬としての救いとか恵みを与えるというものではないんだということです。キリストによって与えられる救いとは、聖書が教え示す救いとは、教会で提供する、与えようとしている、もたらそうとしている救いとは、どれだけ働いたか、どれだけの成果を出せたかによるものではない。最初の約束なのです。しかも、成果を認められて与えられる救いではなく、たとえ1時間しか働くことができなくとも、それでも十分な恵みをあげようと認めてくれる。それは最初に雇われた人も同じ。この主人に出会って雇われた。そこにすでに約束が与えられている。救いに十分な恵みをあげようと。どれだけ働いたかによって認められるのではなく、すでにあなたという人間をまだ働いていなくても認めてくれているということなのです。神はどれだけの成果を出したかではなく、存在そのものを尊く大切なものとして認めようとなさる。いわばそこに神の本質がある。これを聞きかじっているときに、我々も似たようなことを言ったりしようとする。あなたの存在そのものが尊い。そう言っておきながら、少し時間が経ったり気がついてみると、成果の方に目が行っていく。子供が小さくて病気を抱えたりして、試練と苦難の中にいるときに、生きていてさえくれればいいと思っていた。本当に生きていてさえくれればいいと思っていたのに、その願い通りちゃんと元気になって成長していったときに、いつの間にかよその子と比べては、もっとああなってほしい、こうなってほしいと求めるようになる。そしてその子にプレッシャーをかけてしまったりする。ありのままのあなたが大切。聞こえはいいけれど、我々はすぐに成果の方へと目が行ってしまう弱さを持っているのではないか。最初に申し上げた成果主義は、ある意味ではきちんと平等に公平に対処する一つのやり方として意味があると申し上げました。よく働く必要な役割がやはりあります。しかし同時に、この成果主義が悪しく悪く働き出していくときに、どうなっていくのか。成果を出せないものは価値がない。 存在する価値も意義もないものとされてしまう。存在そのものを否定していく。そしてそれは、今私たちが生きているこの社会、この世の中で、恐ろしく残虐な事件になって現れてきたりもしていることを私たちは知っている。成果って一体何なんだろうか。それは過ぎゆくものでしかないはずなのに、一時的なものでしかないはずなのに、でもそれで人を決めつけ、決めつけられ、そして自分でも成果を出せない自分はダメな人間だと思って劣等感に駆られ、自己嫌悪の塊になり、最後には絶望していってしまう。外からも内からも、どれだけの成果を出しているかに縛られ、脅迫されているみたいであります。存在そのものを尊いものとして認めていく。それができない人の弱さと罪。それがどこに出てくるか。聖書の、新約聖書のイエス・キリストによってもたらされたと言われる無条件の救い。今年は宗教改革500周年の記念の年として、いろいろな行事が行われております。宗教改革の旗印の一つ、信仰のみという言葉があります。ただ信ずるだけなんだ、それだけでいい、いやそれだけで救われるのだ。他のものがくっついてきたりすると、かえってそれは誤ってしまう。信仰のみ。いわば私たちキリスト教の教え、救いの根幹にある大切なこの事柄、ただ信ずるだけで救われる、これは実はありがたい話のようでいて嫌われるものです。世の中からは敬遠されるものです。無条件の許し、無条件の救い、無条件、これが嫌いなのです。一生懸命頑張った、その頑張りに対する報いとして救いが与えられるときに納得するんです。ストーンと腑に落ちるのは、そういう仕方で救いが告げられたり与えられたりするときです。100冊の本をこれ読んできなさい、そしてテストしましょう。本の内容をテストします。60点以上取ったらあなたは洗礼受けていいですよ。一生懸命頑張って読んで覚えて覚えて覚えて、想定問題集まで見たりして、そして答えを出していく。一生懸命に頑張る。奉仕を100時間奉仕していらっしゃい、 そしたら天国に入れてあげる。救ってあげる。いくらいくら献金しなさい。嫌な話ですね。そしたら救ってあげる。頑張った働きに対する報酬として、成果として、救いや恵みが与えられるときに、ああ、そうか、と思うわけです。頑張ったなりの答えですから、納得いくんです。手応えになるんです、それが。これだけ頑張ったんだから、これだけ働いたのだから、これだけお勉強したのだから、それに見合う救いや恵みが欲しい、もらえるのではないか。イエス・キリストというお方は、その期待を見事に裏切る。今日の御言葉で言えば、なんて言ったって聖書の神様は、気前の良い神様だからです。私たち人間は、聖書の一番最初に神様が創造された記事があって、私たちが作られたときに、とても良いものであると言われています。もう存在そのものが良しとされたんです。本当はその時点で、存在そのものが尊いものとして生きていけるはずだった。しかし、背いた。神の言葉に背いていった。そして、食べてはいけないと言われている園の中央の木の実に手を伸ばし食べた。そこから何が起こってくるか。私たちにこの禁断の好みを食べることが何かの成果、働きに対する報いとして、成果として得ていくことを、まるで神様との関係の中でもそうだと思い込んでいく勘違い、思い違いをしていくのです。その思い違いは、残念ですが、とんでもない思い違いでした。神様は私たちに対して、いわゆる成果主義とは違う次元の対し方をしてこられる。神の言葉に背いて、自分の手の技で救いや恵みを勝ち取ろうとしていく大きな過ちに陥りながら、そのことに気づきさえもしないでいる愚かな者に、神の御前で本当にその成果主義で立ってしまったならば、誰一人としてまともに立ち得ないはずなのに、自分は立てると思ってしまう愚かさ。本来立つせもないようなものが、御子イエスによって、あの十字架の贖いによって、許しによって、私たちは、ただ、私たちの存在そのものが、限りなく尊いものとせられ、いや、それだけではない。神の子とせられていく。私たちは、その時に、 自分という人間をいろいろな成果で縛ってくる縄目から解き放たれていく大いなる解放を深く味わい、自分の愚かささえも、自分の未熟ささえも、これを受け入れ、これを認め、そしてその上でしっかりと認めてもらった尊いものとそれでもせられているがゆえに、じゃあ頑張ろうと思うのです。もう少しマシになろうと思うのです。このまんまでいいとは思わないのです。自分というものが、あの十字架の計り知れない犠牲をもって、尊いものだ。お前を我が子とすると言ってくださるお方がある。そういう自分というものを与えられていく中で、自分は少しでもその恵みに応えて良くなっていこうと頑張ろうとするのです。同じ頑張るにしても、成果を出すために脅迫観念にとらわれるようにして頑張る頑張りとは違って、自分が十分に認められた、その中で全く揺らぐことなく安心しきった上で、よしと頑張ってみようって思えるのです。そしてそれはただ頑張るだけではありません。周りの人を見る目、見方も変わっていくのです。世の中は確かに成果を測り、それによって動くシステムがあるのは事実。それを全否定するものではもちろんない。がしかし、一人の人間として、成果とは関係なく一人の人間として、自分を認めてほしいと言っている人たちがたくさんいる。でも認めてもらえてない、この不足感と孤独感とやるせなさがある。それが屈折した仕方で吹き出してきている。人を傷つけたりもする。そういう周りにいる人たちに対する見方が変わっていくんです。この人も自分が受けたと同じ神からのものを得る人なんだ。自分もかつて同じだった。そう思う中で、その不足感を抱えながら、身もだえしながら生きている私どもの近しい人に向かって語るべき言葉、取るべき態度、成し得る技が変わる。それは根底に深い優し、柔和さと寛容がそこに現れてくるでありましょう。キリストの香りを放つという言葉が新約聖書の他の箇所にもありますが、その香りは柔和さや寛容さという形できっと香り見えてくるのではないでしょうか。